とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動やを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月最終週は NPO と経営ということをキーワードに、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正治さんとともにお届けしています。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
そしてもう一方、今月はね、コロナの関係もあって、この京都ハッピー NPO、特別バージョンというような形で ねやってますので、ご一緒、そのまま引き継ぎしていただくのは、京都 NPO センターの
平尾です。よろしくお願いいたします。
はい、平尾さん、よろしくお願いします。ね、新型コロナウイルスの関係で NPO、NGO、市民活動がですね、ずいぶんいろんな形、大変な状況になっているかなというふうに思うんですけれども、それぞれのね、いろんな対策をされていると思いますが、例えばこのラジオカフェだとですね、こうやってね、発信をしていますが、今、一緒にスタジオに、平尾さんも中須さんもこういらっしゃいますけれども、もう多く入っても3人までと、このスタジオは3人まで、小さい方のスタジオは2人までとかですね、もうこのスタジオに入ってきたら、この事務所に入ってきたら、みんな記帳するようにしていて、連絡先もあって、どこでどういう時間帯に誰がいたかなっていうことをはっきり分かるようにしていたりですとか、もちろんね、一般的にその、アルコールを使った消毒であるとかは常にしているんですけれども、できることはなるべくしようと、あと3密を防ごうというようなことでやっていますが、ロキンさんなんかはどうですか？
そうですね、ロキンもですね、会議の関係は、ロキンが主催する会議は、全部持ち回りだとか、延期だとか、あとは書類でのやり取りということになって、それから営業店の 窓口では仕切りを作って、投資を務めているというようなこととか、営業活動の方も、努めて接触を控えるというような対応を取らせていただいているという感じです。はい、で、勤務の方も交代勤務でね、私なんか1日おきで自宅待機というような形で出勤を控えているというような形を取っています。はい、
皆さんが、ね、活動する組織、関係あられる組織、いろんな、ご家庭の、ね、お旦那さんがとか奥さんがとか、いろんな多分対策をされているというふうに思います。自宅待機というか、ね、テレワークに切り替わって、はい、普段日常と今までとは違う働き方をされている方もいると思いますし、ただそれによって引き起こされている課題なんかもあるでしょうけれども、一方で NPO、NGO、活動の現場で行くと、ちょっと資金調達が困難だったり、イベントができなくなったり、ね、業さん、いろいろありますよね。
そうですね、京都 M センターですね、業務祭りごみ堂大作戦さんとかね、太田さんが一緒にやっておられるとか ね一緒に実は連名で京都市さんと京都府さんの方に、いわゆる民間公益活動団体の、持続的な可能、活動を支援する要望書っていうのを先日提出をさせてもらいました。はい、これは府議会、市議会にも合わせて出させていただいたんですけども、なかなかね、私たちの活動が続かないと、要支援者の方々がね、最初さらに不安な環境に置かれることがあるので、私たち自身も、ね、きちっと支えの中に支えながら支えられる環境をうまく作れたらなと。はい、
そうですよね、実際現場で活動している、近くで寄り添ってね、いろんな支援をされている皆さんがこの間で疲弊してしまうと、それは社会的には良くないですよね。そうですね、
あと政府の方がね、10万円給付金出しますみたいなね、はい、ここ言っていただいたので、ただそれに対して私たち必要ないんで辞退しますみたいな、声もあるんですけども、実は京都ではですね、辞退しないで給付金で地域を支えてみたいなですね、メッセージを発信してます。要はですね、辞退しないでとりあえず一旦受け入れてもらって、その地域にですね、そういう活動してるところにですね、きちんと寄付で支援してくださいというようなメッセージを出しております。はい、今ちょうど賛同団体募集中ということですので、ぜひ皆さんも京都 M センターのホームページからエントリーしていただきたいと思います。
そうですね、ぜひ NPO センターのウェブチェックしてみてください。 まあね、まあ、いろんなところでいろんな声明が今出されているところですけれども、まあ、このコロナの渦中でですね、SDGs が随分あの今な影に隠れてしまっている部分ありますが、はいはい、とはいえ今だからこそというね部分ありますよね。こういう時にどういうふうに我々対応できるか、こういうとこ守れるかっていうのはあるんですけれども、まあ、SDGs 市民社会ネットワークなんかは、まあ、これ SDGs 自体が誰一人取り残さないということが大きなキーワードになっていますけれども、まあ、その中でいくと差別とか断絶を超えた連帯と包摂の精神に基づく施策をということで、ね、声明を出されていますね。中津さん、
はい、
ね、これはでも、昨年の、ね、G20 の時もそうですけれども、はい、この SDGs かなり、ね、大きく取り上げられてというか、これをもとに私たち何ができるかということを、まあ、各国も話し合われて、うん、今それが問われているわけですけれども、まあ、その中でもいくとこのコロナによってですね、例えばドメスティックバイオレンスとか家庭にずっとそのご夫婦がいらっしゃる、お子さんがいらっしゃると、またそこで、ね、見えないところで密室で何かが、進行してしまったりだとか、うん、虐待が増えてしまったりだとか、まあ、弱者の皆さんがね、はい、うん、さらにこう追い込まれてしまっているなんていう状況がもしかするとあるのかもしれませんし、
ね、
まあ、いろんなストレスが、ね、はい、今たまる状況ですので、うん、それが悪い方向に行かなければいいんですけれども、でも欧米の中ではずいぶんいろんな事件も起こったりしてるようです ね。
残念ながらね、そういう事件が起こったり、日本でもそういう事件も起こって、相談件数なんかも増えてるっていうのが欧米なんかでもかなり出てきてるというので報道されてます、うん、
なるほど。
京都市の方にもお尋ねしたんですね、
うん、
で京都市の方では、ま、毎月40人ほど相談があるというようなことで、
はい、
その中には数名今回のコロナの関係での DV な虐待の相談もあるというふうに担当者の方からお伺いしたということもございますので、まあ、深刻な問題になってきているのかなというふうに思って、
そうですね、まあ、本当にコロナのこの関係で、はい、本当にその弱者というかね、がこうちゃんと守られる状況をどう作れるかということを含めると、はい、あんまり、うん、私たちには関係ないと思っててもですね、身近なところでそういうふうに本当に助けを求めている、うん、声には出さないけれどもそういう状況に追い込まれている方いるかもしれませんので、今日はですね、そのあたり DV などを専門に相談や活動を行っている方をゲストにお招きしてですね、詳しく聞いていきたいと思っています。ではこれからのしばらくの時間お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は認定 NPO 法人生野学園副理事長で、弁護士の高坂明菜さんをお迎えしています。電話でね、つながっていますのでご紹介させていただきましょう。高坂さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、高坂さんは認定 NPO 法人生野学園の副理事長ということですけれども、
はい、
生野学園さんどんな活動されているのかご紹介いただいてもいいですか。
はい、生野学園はですね、もともと婦人保護施設であったんですけれども、1998年から民間シェルターとして運営をしておりまして、
はい、
暴力や虐待、ま、性的な搾取など生活上の困難を抱えた人への、ま、支援活動を中心に行っております。で、ま、モットーとしてはですね、女性や LGBT など誰もが、ま、尊重されて暴力や差別のない安心して暮らせる社会の実現に寄与するというふうなことを目的にしております。そういう NPO 法人です。で、具体的にはですね、電話相談や法律相談、シェルター、一時保護の運営とか、例えばあとは対象者支援などを行っております。
なるほど、ね、これまでもこのハッピー NPO には相談員さんが、何度か、
はい、そうですね、
お越しいただいてますよね。去年も来ていただいてますね。はい、うん、まあ、震災後であったりだとか、まあ、いろんな災害が起きる時にはですね、どうしても、ね、この DV の話っていうのは、ね、関係がないようでぐっと、
はい、
関係がある、なんかこう聞いていらっしゃる皆さんイメージがつかないかもしれませんけれども、
はい、
まあ、DV のシェルターだったりとかね、相談をされているということですが、はい、この間でいくとどうですか。随分なんか相談が増えてきていたり、
はい、まあ、私はあの弁護士ですので、まあ、なかなか今この状況ですぐに法律相談っていうことにはならないかなと思いまして、うんうん、まあ、弁護士の法律相談が増えているという印象はないんですが、まあ、実際ですね、そういう、まあ、あの現場で相談を受けてらっしゃる、まあ、女性相談員さんなどにお話を聞くと、はい、まあ、かなり相談件数は増えてきていると。でそして、まあ、一時保護を求められる、まあ、要はシェルターに入りたいということで、はい、保護を求められる方もかなり増えてきているというふうな話を聞いておりまして、まあ、大阪のそういう、まあ、一時保護施設もですね、うん、あのかなりもう満室に近い状態であるというふうに聞いております。
はい、まあ、今のタイミングで、ね、そういう状況ならばこれが もう少し、ね、コロナの現状というのは伸びる可能性が高いの で、ね、
はい、
もう足りなくなりそうですね。
そうですね。で今やはりまあ相談員さんもあの数をコロナの影響で少し減らして交代制とかですね、確実勤務なんかにされているところもあるようで、
はい、
そうするとやっぱりまあちょっと手が追いつかないっていうところも実際今出てきかけているような状態のようですね。
なるほど。
はい、でまたあのお子さんへのやっぱり虐待案件も実際増えているようで、はい、まあ、やっぱりあの児童相談所の方も保護できるキャパシティが今後なくなっていくのではないかなというような不安も抱えているというような話を聞きました。
なるほど、はい、そうなんですね。まあ、多様な活動されていると思いますが、ローキンさんとの関係でいくと、
はい、
ね、
はい、生野学園さんとは私どもの社会貢献予期の笑顔プラスの寄付先団体としていろんな活動を連携させていただいておりまして、まあ、去年一昨年なんかは大阪府さん、連合大阪さんと一緒にあのパープルリボンの月間に合わせてシンポジウムなりセミナーなどをご一緒させていただいたという、まあ、そんな関係もありまして、まあ、今日こういうラジオカフェの番組の方にも連携してご出演いただいたというような感じです。
はい、
はい、まあ、こういう時はだからこそじゃなくて日常的にもね、こういう暴力はいろんなところにはびこっていると思いますが、はい、とはいえ、こういう状況になったからこの顕在化してくるというか、いうところ、まあ、新たなところも、ね、あるでしょうし、うん、まあ、まだその、ね、法律相談としてはないけれども、うんうん、相談件数が増えているというのは今後ちょっと不安ですね。
そうですね、まあ、法律相談にたどり着くまでの過程として、やはり、まあ、DV の場合というのはまずその一時保護など その警察とか、はい、女性相談センターなどの相談がまず入って、うんうん、そして、まあ、避難をしてそれから法的手続きということになるので、
なるほど、
やはり、まあ、1ヶ月遅れ2ヶ月遅れで法律相談が今後増えてくるのではないかなというように予想してます。
なるほど、
はい、
ね、この生野学園さんは大阪を中心に活動されていますけれども、はい、まあ、多分どこの自治体、まあね、どこでも同じような状況かもしれませんが、
はい、そうですね、ほとんど同じだと思いますね、うん、やはり、まあ、もう今皆さん家庭でこうなんていうんですか、密の親子関係なんかが密の中で生活されているので、はい、やはりもうその家庭内でのストレスの吐け口が弱い子どもとか女性に向いているっていうのはもうどこでも変わらないと思います、うんう
ん、なるほど、
はい、
そっか、まあ、そういう関係でいくともしかすると聞いているリスナーの皆さんの中にもですね、うん、まあ、助けてというようなことがあるかもしれませんけれども、あの DV とか児童虐待の相談先としてはもちろん生野学園さんは大阪ではあるんですけれども、はい、京都にもいろんな相談窓口があったりします、ね、まあ、ホームページで DV について、まあ、京都とかで検索をするとですね、京都市の DV 相談支援センターというところがあって、これで電話相談ができたりだとか、それ以外にもいろんな窓口が実は用意はされてたりするんですけれども、まあ、それでもここにもたどり着けないというかね、うん、こんなところに電話していいんだろうかっていう精神的な、
割とね、京都市の場合児童館さんがね、
うんうん、
虐待の窓口というかね、対応ができてたり連携があったりもするので、ね、児童館もいろいろね、ここに少し相談してみるみたいなのもいいかもしれない。
なるほど、ね、まあ、こう、まあ、児童館もそうですよね、相談先としてはありますけれども、これ今高坂さん、
はい、
ね、シェルターネットの政府に対する要望なんかも今されてるんですよね、
あ、そうですね、シェルターネットが、まあ、結構早い段階で3月 の、 あの末ぐらいの段階で、まあ、政府に要望をしておりまして、ねね、まあ、こういう緊急の状況下におけるその DV とか虐待相談窓口の運営を継続すること、はい、そして、まあ、うん、相談支援体制の、まあ、拡充ということをまず求めてます。でそれに対して一応あの4月の20日からですね、まあ、DV 相談プラスっていうものが実施されてまして、うんうん、あのメールでの相談24時間対応とかですね、あと電話やチャット相談などもあのしてるようです。で、まあ、相談員は専門の相談員が対応していて、まあ、面談とか同行支援とか直接支援も実施していて、まあ、一時保護など安全な居場所の提供もあのしているようですね。
なるほど、うん、これはあの高坂さんのところも含めて要望されているってことですね。皆さんも
全国の、あ、そうです、はい、シェルター全体として、はい、そうですね。
なるほど、まあ、でもそれに対して国はいろいろこう、はい、今施策を作って動き出しているっていう現状なんですかね。
はい、
ね、あのでもこれが DV なのかなとかね、まあ、一方でその被害を受けている方っていうのが、まあ、ある意味こうね、もうよっぽどこのひどくならないと気づかないパターンっていうのもあるかもしれないし、うん、そもそもそれ自体に気づいてないってこともあるのかもしれませんけれども、うん、この被害の恐れがあるときとか、被害を受けたとき、はい、うん、まあ、当事者はどうしたらいいんですかね。
まずですね、まず DV に気づくっていうことがとても大事で、はい、まあ、今おっしゃったように DV っていうのは身体的な暴力をだけを指すわけではないんですね、はい、やはりまあ言葉での乱暴な言い方、まあ、侮辱的な表現とかですね、うん、そういうような精神的な暴力も含みますし、はい、まあ、壁に当たったりとか物に当たるということも含みます、うん、あとはまあこういう状況でコロナの状況で経済的にあの逼迫している家庭もあるかと思うんですが、はい、まあ、生活費を渡さないであるとか物を買わせないとかっていうのも経済的暴力になりますし、あとはまあその性的なことを強要したりとかですね、ストレスがたまるとどうしても性的な方向にあの攻撃が向いてですね、ね、はい、嫌なことをされる、そういう性的な暴力、あとは子どもを使って脅すとか子どもを使った暴力、こういうものが目に見えない、まあ、分かりにくい暴力としてはあるんですが、うん、そういうものもやはり、まあ、DV になります。でそこにまず気づいて、まあ、どうするかっていうところなんですが、まあ、あの今のようなホットラインとかに SOS を求めることもそうですし、やはりまあもう我慢できないっていう時はですね、うん、警察に駆け込むとか、はい、あるいはもう本当に女性相談センターに保護を求めるということで別居を考えるというのも一つだと思います。
なるほど、
はい、
今実際被害を受けていらっしゃるマシェルターに駆け込んだ方とか、はい、まあ、本当に一人で、ね、困っている方々にも、うん、なんかあの特別定額給付金なんかも国の方で用意をされているというふうにお伺いしましたけれども、
はい、うん、そうですね、あの特別定額給付金、まあ、あの10万円が給付されるということなんですが、はい、あのこれはですね、あの、まあ、世帯主に給付されるということで、うん、じゃあこういう暴力の、ね、被害を受けてそういう避難している方はどうなのかっていうふうな不安要素がとてもあったんですが、はい、うんうん、ここのテーマのシェルターあのネットの方でもですね要望していて、あの避難しているですね被害者に対しても行き渡るようにという要望をしておりました、はい、でそれでですね一応DV の、 その証明というものが、はい、まあ、婦人相談所等から出されますので、うん、そういうものがあったりとか、あるいは保護命令という、まあ、命令の決定書とか当本正本があればですね、あの避難をしているということが確認できれば、あの世帯主でなくても受給できるというような対応をあの政府は決めたようです。
なるほど、
はい、
これ、まあね、そういう、まあ、今言われたようにこう、まあ、ある意味認定をされるというか、うん、いうのは時間はかかるもんなんですか。
その認定自体にそんなに時間はかからないです。あの、うん、DV 証明っていうのはそんなにあの時間はかからないので、はい、ただ保護命令の方は裁判所にちょっと申し立てる手続きになるので、うん、一定のちょっと時間はかかるかなと思いますね、はい、まあ、時間でいうと、まあ、1ヶ月から1ヶ月半程度ぐらいかかることはありますね。
そうなんですね、
はい、
うん、なるほど、まあね、本当にまあ困っている方々は、まあこのね、まあ、お金のことももちろん、ね、出てもどうすればいいんだろうって困ってる方がいるかもしれませんし、まあ、お金のこと考えるとでもこのまま暴力を受けてるしかないのかって言ってね、閉じこもってしまう方もいるのかもしれませんけれども、でも誰かにまずは相談してみないと。と
そうですね、うん、まず相談にやっぱり我慢しないで行ってほしいなっていうふうには思いますね。そこで相談に聞くことでまた考えが変わることもあるので。
なるほど、
はい、あとは、まあ、ちょっとこのコロナの間に避難するのが怖いなと、で、まあ、身体的な暴力はないし、まあ、とにかく我慢しようかなというふうに思う方もそれもいらっしゃるかと思うんですが、はい、やはりまあそういう場合は、 まあ、難しいかもしれないですけど、今の状況を記録に残しておいたりですね、あるいはまあ録音をしたりとか、その暴力があったり暴言があった日にちをこう何か携帯とかに残しておくとかですね、うんうん、そういうことをまあしておいていただいて、ちょっとこの件が収束してから相談に行かれるっていうのも一つかもしれません。
そっか、なるほど、
はい、
ね、でもそういうことを含めてどうしたらいいかっていうのはね、うん、そういうふうにアドバイスをやっぱりいただいた方が ね、
そうです
ね、うん、いいと思いますね。
はい、
あの生野学生さんもね、こうやって活動的にやられてますけれども、あの相談先とか NPO の支援ね、あの生野学生さんのように活動されている NPO なんかも実はいろいろありますけれども、はい、DV 児童虐待の、ね、相談先として、はい、うん、中さんいろいろありますよね。
そうですね、まあ、この機会にちょっと調べてみたんですけども、あの全国では、あの先ほど紹介いただいた内閣府の男女共同参画局というところは DV プラスというホームページを20日から出されてまして、そこでいろんな電話だけじゃなくてメールなり SNS での相談が可能だということですし、自治体あの京都市京都府のところではそういう対応ダイヤルもございますし、先ほどありましたように京都市 DV 相談支援センターのところではパンフレットなんかも作ってまして、そのパンフレットを見るとまあ、いろんなあの相談悩みなんかに対応いただく、そんなダイヤルも用意されているということなので、パンフレットをご覧、ホームページからご覧いただければなというふうに思っています。まあ、その他チャイルドラインとか、まあ近畿労金のホームページでもあの女性応援宣言というところの中でいろんな個別の NPO さんを紹介していますので、まあそちらをご覧いただけたらなというふうに思っています。それからあの NPO の支援施策なんかも結構あのこの間出ておりまして、まあ、そのあたり資金調達どうするのか、あるいはあの資金的な応援助成金等々、まあ、いろんな支援 の、 あの取りまとめをされているあの団体 の、 あのご紹介なんかもしています。NPO の、
会計税務、
会計税務専門家ネットワークさんからのご紹介とか、うん、平尾さんもいらっしゃる非営利
組織
の
評価センターのところの取りまとめなんかもご案内ができるかなと思ってます。これらの情報につきましてはあのラジオカフェのこの番組のホームページの方に、貼り付けたいと思ってますので、そちらの方をご覧いただければというふうに思います。
そうですね、まあ、当事者の方に寄り添う団体があのね、まあ、なかなかその資金調達ができないということだと当事者の方ほったらかしになってしまう、うん、まあ、さらに社会的にはよろしくない状況になってしまうということですので、やっぱりこう今だからこ そ、 そう、まあ、日常的にもそうなんですけれども、こういう時に今増えてますので、うまくその寄付や協力、いろんなお金が、ね、流れるといいなというふうに思いますけどね。ひろさん、NPO センターなんかにも相談があったりするんじゃないですか。
まだね、これから実態が悪くなっていくんだと思う、ね、もうすでにだいぶしんどいところ、うん、今までのね余波の中でしんどくなってきてるというのは当然あるんだと思うんだけど、実態はこれからどんどん悪くなってくるし、うんうん、当然のように解散とかね活動停止とかいうことを選択せざるを得ないような状態にも、ね、まあ、なってくるだろうね。まあ、だから今はやっぱりまあ、僕らは BCP プランって言ってね、はい、あのビジネスコンティニティプランって言うんだけど、うんうん、持続可能なやっぱり、ね、活動をどう社会も支えないといけないし、はい、やっぱり行政は行政の責任できちっとやらないと、
そうですね、
そこはやっぱり二重曲線でね、うまくこの公益的な、ね、活動してる団体の資源を社会で守らないとね、これね一旦潰れちゃうとね、
うん、
なかなか復活難しいと思ってるんですよ、
うん、
これ受援者の方もねネットワーク切れちゃったら違うとこでね違う人たちがじゃあ私たち支えますよって言ったって急に支えられるかって話もあるので、
そうなんですよ ね、 ね、やっぱそういうベースを築き上げてきたからこそ、
そうですよね、
うん、
だからやっぱ切れないっていうのが大事ですよ、
ね、そうですよね、まあ、自治体もその地域もですね、社会的にもこういう実は専門家集団たちに頼ってきた部分があるので、やっぱりねこのパートナー、まあ、この仕組みの中でどう持続、まあ、可能に本当にやっていけるかっていうのが今求められてるなというふうに思いますね。まあ、一方で多分ローキンさんの中には融資の相談なんかもいろいろあるんじゃないですか。
まあ、ローキンの方金融機関ですので、NPO なり社会福祉法人の皆さんに、まあ、3月ぐらいからいろんな聞き取りなんかもさせていただいたりしてまして、はい、まあ、いろんな資金的な相談、日本政策金融公庫さんとかワームさんなんかも嬉しでの提供もされてますけど、ローキンの方も、まあ、いろんなご相談資金調達の、応援なんかができたらというふうに思っておりますので、 まあ、ぜひご相談連絡をいただければなと思う。加えて一般勤労者の皆さん、市民の皆さんも収入減少の影響を受けて、まあ、いろんな困難を抱えてられる方もいらっしゃるかなと思いますので、はい、まあ、そういうローン返済とか、生活資金に関するご相談なんかもお受けしておりますので、お近くの近畿労金の営業店とかお客さんセンターのフリーダイヤルもございますので、まあ、そちらの方、まあ、ホームページの予約がまあ便利かなと思いますので、
そうですね、先に予約していった方がね、
はい、うん、ということで、まあ、非対面の対応なんかがこれから大事にもなってきますので、うん、そういったルートでご相談いただけると私どもも本来としての本業としての応援もさせていただけることになるのかなと思いますので、
はい、
このあたりもホームページの方に貼り付けをさせていただきますので、そちらを通して、ご連絡をいただきたいと思います、
うん、なるほど、はい、ね、まあ個人のお客さんもいれば NPO や社会福祉法人や、まあ、公益法人ですねからのいろいろご相談もあると思うんですけれども、まあ、とにかく今いろんなところいろんな支援策であったりだとか既存の枠組みを超えて何ができるかということを多分それぞれの組織がね考えていると思いますので、まあ、それでも取り残されてしまうというかね、うん、ガチな人たちもいますし、今日の小坂さんのお話、でもですね、 DV を受けている被害者の皆さんにまず気づいてもらう、そこにどう手を差し伸べられるかと。で、相談の体制はですね、小坂さんしっかり整えていらっしゃるんですもんね。
そうですね、はい、私の事務所はまだまだというかコロナの中でも営業してますので、はい、また生野学園の方もやってますので、相談には来ていただきたいなというふうに思います。
そうですね、
はい、
本当に今ストレスが、ね、いろんな形で溜まっている時ですので、うん、ね、かといって外で発散できる環境ではないですし難しいですよね、息の抜き方が今ね。
うん、
なのでちょっとおかしいなとか、どうしたらいいんだろうという時はまずは相談をしてみてください。
そうですね、まあ、代書相談が難しければもう電話の相談で、
は
い、
そうですね、
ホットラインなどを利用いただければと思います。
はい、
はい、
小坂さん、今日は本当にあっという間の時間でしたけれども、
はい、
うん、こんな時にどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました、うん、
引き続き活動頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
ね、今日実はもっともっと盛りだくさんの情報、いろんなところの、ね、その支援策なんかもご紹介させていただきたいなと思っているはいたんですけれども、もうしきれないぐらい今これ重要、これも重要だというようなことがありますので、この京都ハッピー NPO のホームページの方にですね、番組ホームページのところ、ページのところに全てこういう時、こういう時はこういうとこ相談したりっていうのがね、今分かる範囲ですけれども、これからもっと更新されていくと思いますが、貼り付けておきますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、本日の京都ハッピーのピュアはこれで、終わりになります。中津さん、ヒロさん、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。